ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはケアマネージャーだけど習字の先生、日本習字朝日前習字プラス会支部長の辻内敦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの温度の温に子供の子なので温子先生って
そうなんです、
呼ばれてるんですよね。
恩師がそうやって私のことを呼んでくれてたので、はい、そのまま使ってます。
はい、で不思議なのはケアマネージャーとしても現役、
はい、
で習字の先生もやっている、はい、これはだから職場でいいよもう習字の先生やってねっていうふうに言われて認められてる、
まあ、私がそうですね、習字の先生 やります、うん、副業しますっていうふうなことは言いました。
どっちが先だったんです
か？うん、ケアマネが先です。今の職場が先で、あの恩師が高齢で、その習字教室を閉所するにあたって、私が、今度自分の支部を立ち上げたっていう。
だから終わり朝日の朝日前ってことですか？
朝日前がそうですね、私が住んでるのがその辺りなので、ただ今教室を実際に開いてるのは森山区と、あとは終わり朝日の西大道のところで、
2箇所、
はい。
では、習字はもともとちっちゃい時から
小学校の6年生からです。遅咲きです。
自分の意思で？
あ、そうですね、周りの子がみんな字が上手で、私下手っぴだったので、どうやったらこんなに上手くなれるんだろうと思って、小学校6年生の時に母に行って習わせてもらいました。
でずっと続けて、
そこからずっとですね、もう何十年です。
すごいですね。私小1から習ってたんですけど、小6で辞めちゃったので、辞めたらもう全然ダメですね。
そうですね、一回離れちゃうと、そうです ね、
特になんかね、その頃丸文字とかやって、こう可愛く字を書いているうちに、なんかダメですね、崩しちゃうようになっちゃって書けなくなっちゃいましたけども、何がやっぱりこうね、だんだんこう中学校高校とかに行くと、ちょっと習い事もう他やろうかなとか、ね、だんだん少なくなってきますよね、習字習ってる人が。
やっぱり習字の先生が本当にもう、なんて言うんだろう、もう家族みたいなすごい先生で、私のその結婚式でスピーチしたのも習字の先生です。それくらいもう、なんだろう、継続は力なりっていうのをずっと叩き込まれてきまして、
でじゃあ就職をする時っていうのは進路で、じゃあ習字の先生になろうかなとか思わなかったんですか？
それは思わなかったんです。もう自分の進路は決めてたので、
ケアマネに？
看護師ですね。
そう、看護師さんの資格も持ってらっしゃって、精神保健福祉士、介護支援専門医、でアロマのアドバイザーも、
アロマも、持ってます資格を、
習字ももちろん、なんですけども、じゃあ看護師になりたいと思ったのはいつ頃から？
看護師になりたいと思ったのは、私の祖母が看護師だったんですけど、そこで小学校の頃からもずっとそのお話、日本赤十字で、海外の方で戦地に行ったとかいう話をずっと聞いて、もうなんか祖母の影響しかないんですけど、それでもう気がついたら私祖母を喜ばせたいと思って、なろうって。
でさ、最後最初は看護師になって現場で病院で働いていて、でケアマネを取ったきっかけっていうか、
ケアマネを取ったきっかけは、最初は病院で働いていて、その後クリニック、あとその次にデイサービス、いろいろ変わって、今の職場、包括支援センターに就職した時は看護師枠で入ったんですけど、でもやっぱりちゃんとした専門的な知識がないと、なんて言うんだろう、利用者さんに何か説明する時とかに言えないかなっていうのもあって、 でケアマネは取ろうと、ただ3回目で取れました。
難しいんですもんね。でも
難しかった ね、
ね、要件を満たしていてもやっぱり試験に受からなくちゃいけないの で、
そうです、ね、
ケアマネになって、でもケアマネさんってすごくこう大変なイメージがありますけど、うん、どうですか、仕事はどんな内容のことをしてるんですか。
私がいるところは包括支援センターなので、うん、要支援2の方までを担当するんですけど、うんうん、まあそうですね、割と要介護に比べれば、お元気でもないけれど動ける方とか、うん、その認知症があまりない方とか、うん、なんですけどね、その
うん、でも困った方がね、
やっぱり困った方が相談に来て、
どうしたらいいですか。そう、結局こう何にもわからない時って何にもわからないですもんね。
そうですね、それを、うん、こういうサービスがありますよとか、うん、ケアマネがつくから一緒に並走していきましょうっていう風で、うん、何かあったら相談してくださいっていう風で、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、ペアになってというか、うん、
まあ、伴走していくというか、伴
走いう感じですかね、う
ん、でもまたそれがちょっと支援が介護とか進んじゃったりすると、うん、また移られちゃうので、
そうですね、
ね、だからこういろんな方とこう接してらっしゃるってことですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
またチームですよね、地域包括っていうのも、うん、
地域包括でチームで、私はまたその中でも非常勤のプランナーの方をやっていて、うん、窓口対応とかは常勤の方がやられてるんですけど、うん、なのでそこで本当にプランナーなので、うん、支援の方が相談に来て誰が担当するかっていう風で、うん、その非常勤の中から担当者を決めるんですけど、それも本当に全部ご縁で、どういう方に巡り合うかはご縁です、
なるほど。でもこの仕事も大好きで、
この仕事も楽しいですね。いろんな方と出会えて、うん、いろんな話が聞けて、うん、高齢者の方も好きなので、
うん、で、習字の先生になるっていうのもきっかけが、
きっかけは、恩師が、
まあ、結婚式のスピーチをした、
スピーチをしてくれた恩師がもうお年で、はい、うん、締めることになりまして、編書するにあたって、うん、まあ、在籍生徒がいたので、うん、それで、まあ、私が立ち上げますっていう風で、うん、はい、
これはなんか資格がいるんですか。
資格はそうですね、やっぱり師範レベルの方じゃないとダメで、うん、私は今その日本習字の中の毛筆の方が6段位なんですけど、うん、5段位がその、まあ、スタンダードに取れるのが最高が5段位、その後は試験を受けて8段位まで受かっていくんですけど、でそこのやっぱりちゃんと段持ち、うん、私は教授なんですけど、うん、そういうのを持ってる方がやっぱりちゃんとできるよって方が支部長をされてますね。
はい、画稿って書いてありますけど、画稿っていうんですかね、
画稿、はい、
はい、これが習字の名前で、
私の英称で、はい、それも日本習字のその画稿を決めてくださる先生が見えて、うん、その方に自分のプロフィールとかいろいろ送って、うん、その先生が英称と決めてくれました。
素敵、永久の英に水晶の章で、はい、そしてこうでもまあ師匠のためにとは思ったものの、悩んだりはしなかったんですか。
しました。
ね、お仕事あるし、ね、
どうしよう、こんなことやったこともないし、うん、そんな教室運営なんて何から手をつけていいか分かんないし、うん、そもそも生徒さんが集まるかも分かんないし、うん、何年30年近くやってても人に教えたことなんてないので、うん、悩みました。
でも思い切って最終的な決め手は何でした。
最終的な決め手はでも本当にうちの子の不登校です、うんうん、居場所を作ろうと思いました、う
ん、お子さんの
お子さんのもあるし、世の中の、まあ、ね、うん、学校があんまり行けない子とか、うん、学校に行けててもちょっと悩みを持っている子とかきっといると思うので、うん、安心できる居場所、うん、この先生なら怖くないとか、うん、今日は習字があるから頑張ろうとか思えるような、そんなあったかい居場所を作りたいと思いました。
いや、そのきっかけとなったお子さんはおいくつですか。
うん、今は 小学校の6年生と4年生です、
うん、今学校は、
上の子は学校はもう去年の9月からはもうピタッと行ってなくって、うん、下の子は今は週3、4ぐらいで行ってますね、
最初じゃあ行けなくなっちゃったっていう時は突然だったんですか、うん、
そう、この晴天の霹靂っていうのはこういうことだと思って、うん、娘が始業式3年生の始業式の朝に起きてこなくて、
うん、今6年生の娘さんが、
う
ん、
起きてこなくて、うん、もう2年間学校頑張ったからやめますと私に言って、うん、びっくりしました。
本当に突然
突然びっくりしましたね。
で、うん、最初はもう行きなさいとか
行きなさいも引きずってでも、うん、泣いて引きずってでもやってましたけど、うん、もう無理だと、
うん、
もうこんなことしてたら二、うん、人でおかしくなっちゃうぐらいもう無理だっていうふうに思いましたね、
うんうん、そんな時学校の先生の対応っていうのはどんな感じだったんですか。
学校の先生も、うん、まあ、来れるなら来てねって連れてきてくれたらあとはどうにかするって言われたけれど、うん、まあ、連れていけないので、
うんうん、
でもその相談室とか、うん、そういうところで少しずつ、まあ、あの教室以外の居場所には行けるようになったので、
うん、
ちょっとずつ、まあ、回復はしてったのかな、
うん、でも娘さんは今は楽しんでる。今
楽しんでますね。すごい生き生きしてて元気元気、うん、それが嬉しいです。
なんかこう今その当時は何とも思わなかったんですけど今思うと不思議ですよね。もうみんな決められたように学校に行って、ね、同じ時間に行って同じ時間に帰ってくるっていう、うん、なんかこう当たり前だとずっと思ってたけど
合わなくて、うん、その娘がギフテッドだっていうのが分かって、
うん、
でやっぱりそういう子たちって、うん、合わないその、うん、学校とか決められた方とかが合わなくって、うんうん、それで、でそれが分かったのも去年なのでそれまでは、うん、何が、うん、なんでだろう、なんで型にはまらないんだろうってよく悩んでましたけど、
うん、
ようやく理由が分かってすっきりしましたね、う
ん
う
ん、下のお子さんは、うん、
下のお子さんはやっぱりその上の子の影響というか、
うん、
その上の子がダメなのに、うん、なんで自分はもう頑張らなきゃいけないの、うん、っていう風で、
うん、
で、うん、で行けなくなりましたね。
そうか。で、下のお子さんが今4年生だから、まあでも週3行ってらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、それもまあいい先生に出会えて、うんうん、行けるように、はい、なりましたね。
でじゃあ下のお子さんも生き生きしてる。
生き生きしてます。すごい自分のペースで、
うーん、
自分のペースって大事だなと、
うん、そうですね、みんなペースって違いますもんね。で今作った習字教室もなんかこうインスタとか見る限りではすごく楽しそうな。
あ、本当ですか。
うん、ね、
そうですね、楽しくさせていただいてます。はい、
で大人も OK、 子どもも OK なんですか。
はい、はい、そうです。で大人の方も、その職場の先輩方が今、
うん、そうなんだ、
はい、生徒さんとして、はい、来てくださっていて、
先輩に教えて
先輩に教えて
すごいですね。でお子さんたちは習字はやらないんですか。
そうですね、息子はまずやらないって興味ないって言ってて、
ええ、
娘は一時やらせてたんですけど、で彼女もすごいやっぱり字上手だし、
うん、
やれば伸びるんですけど、やっぱり私母なので、
うん、
どうしてもね自分の子になるとちょっと厳しくなっちゃったりして、
うんうん、
今は一回休憩しております。
へ、なんかでもやっぱりそういう字上手ってことはなんかありますよね。やっぱりそういうのって血筋とかあるんですかね。やっぱり
娘の場合は、うん、その視覚優位って言って、うん、ものを見る力がものすごく強くって、なので絵ももちろん上手ですし、地図も一瞬で覚えるし、
すごいギフテッド、
そういう風で、うん、なのでやっぱり字は きっとね得意なんだと思うんですけど、あ、うん、まあ、指導者がなんせ母なのでなかなか、
でも去年かな、金沢翔子さんのお母さん、うん、書道家の、ダウン症の書道家のお母さんとトークショーをしたんですけど、はい、やっぱなんか翔子さんもすごいですよね。
すごいですね。
やっぱりお母様もすごい書家だと思うので、うんうん、はあ、でもなんかもともとのセンスとか何かないと教えてもダメなものはダメなのかなって思っちゃうんですけど、でもやっぱり、まあ、娘さんに限らず生徒さんを見ていて積み重ねるっていうのは
大事、
大事ですかね。
大事です。最初はもう書けなくて当たり前なので、うんうん、そこで嫌になって、うん、まあ、やめちゃったらもうそこまでだけど、うん、絶対時系が変わる瞬間が来るので、
すごいですね。やっぱりやめようと思ったこともあるんですよね。
あります、あります、何回もあります
、ね、楽しんで書いてるうちはいいけど、うん、もっと上を目指していくとね。
そうですね、うん、全然上がらない時もあったし、うん、もうなんだろう、忙しすぎてもう習字どころじゃない時もあったし、うん、あとね遊びたい、
まあそうですよね、
そのレッスンに行くよりも友達と遊びたいとか、うん、そういう時もありましたけど、うん、続けてきましたね、
うん、すごいですね、うん、そしてすごいのはパリエキスポジャパンパリ2026、はい、書道家として出展、
ね、びっくりですよね、私って、
ね、なんでこんなことになったんですか。
なんでこんなことになったかというと、うん、習字教室を立ち上げた時に、
うん、立ち上げたのはいつなんですか。
2年前、ちょうど1年、あ、ごめん、ちょうど2年前の9月です、
はいはいはい、
その時にインスタグラムを始めて、うん、ええ、でインスタグラムでその自分の教室を、うん、まあ、発信していってたんですね、うん、でどういうことをやってるかとか私の、はい、まあ、人となりというか、うん、そういうのを発
信、それはもうケアマネではなくこう習字教室、
そうですね、
PR っていう感じで、
うん、そうケアマネだけど習字の先生っていう風で PR していって、はい、そしたらたまたま私のインスタを見たそのエキスポジャパン、ジャパンプロモーションっていう会社だったんですけど、そこの国際局の担当者の方が見つけてくださって、
うん、その方は日本人の方で、
日本人の方からダイレクトメッセージが来ました。
びっくりですよね。
詐欺だと思って、もうびっくりして、そういろんなお友達、東京に住んでるお友達とか、本当にいろんな人にここから来たけどこの会社は本当にあるのみたいな感じで聞きましたね、うんうん、
そしたら本当だった、
本当にあって、で実際に行った先生を見つけ出して、その先生に私が今度はダイレクトメッセージを送って、行ってみてどうだったか聞いてみたらすごくいい経験で、うん、また行きたいってその先生もおっしゃってました、
だから来年、うん、
来年
パリに
行く、出展、自分の作品を持って、
すごいですね。だって書道家の人っていっぱいいるじゃないですか。
いっぱいいてもびっくりですよね。どうしましょう。
でもそこが見つけてもらえたっていうのはもちろんインスタの力もありますけど、やっぱりなんか決め手があったんですよね。
そうですね。その方と一回電話をしたいと何回か言われて、うん、で最初はもう断るつもりだったんですけど、でもなんか子供たちにも聞いたらやって、すごいじゃんみたいな、うん、やってみたらみたいな感じだったので、うん、実際に連絡してその方と電話した時に、うん、その私と電話した方が私の何がそんなに決め手でしたかってちょっと疑ってるので聞いたら、その私のインスタをやっぱりすごく読み込んでいて、こんな教室だったら私通いたいと思ったんですって言われた瞬間に行きますって言いました。
いやすごい。
じゃあ私やっぱり行きますって。
ちょっと泣けますね本当ですね。パリはでも家族で行きたいですね。
行きたい、そう行きたいけど、まあ、25万人が来るそうで4日間のエキスポ でとてもやっぱりうちの、ね、娘とか繊細さんだし、なかなかちょっと連れていくのは大変なので、今回は私一人で行って、
パリの風を
浴びて今度旅行で行ってまた旅行で行こうねって、
すごいですね、はい、やっぱりなんか人生って何があるか分かんないですね。
分からないです。本当に何があるか分からなくって、ですごい感動したのが、そのことをケアマネで今一緒にお習字やってくれてる先輩方に話したんですね、こういうふうでパリのことがあったって言ったら、その先輩がたちが2つ返事で一緒に行くってついてくって、もうその、本当に、ね、行けるか行けないか、私たち仕事がすごい大変だから、本当に行けるか行けないかわからないけど、それを2つ返事で言ってくださったその先輩方に、それまた
サポートしてくれますね。
すごい、感動でしたね。
でもそういう人脈っていうか、そういう縁を作ってるんだな。なんかで聞いていて思ったのは、やっぱり娘さんとね、息子さんのおかげで多分習字教室をやるっていう背中を押してもらって、で。じゃあ宣伝のためにってインスタを始めたことが、このエキスポにつながったので、お子さんたちに感謝ですね。
感謝ですね。なんかすごい本当に巡り巡る、引き寄せ、引き寄せっていうんですかね。ですね。
でこの先どんなことをしていきたいですか？
この先は習字と、なんかせっかく私ケアマネージャーなので融合させていきたいっていうのはずっと思ってます。
習字とケアマネを融合というと、
そうですね、例えば習字をそのやりたくてもできない高齢者の方が いっぱいいて、私実際に施設でボランティアとかも回ってたりしてたんですけど、そういう人たち、高齢施設とかデイサービスとかに書道チームとして教えに行ったり、あとは今私の教室に来てくれてる生徒さんたちと高齢者をやっぱり合わせたいというか、
いいですね、
子どもから高齢者までを書道でつなげたい、そういう活動をこれからしていきたいなとは思ってます。
本当ですね。うちも娘ね、障害のある娘が字書けないですし、こう筆圧が全くないんですけど、筆だと唯一こう、字を書くまではいかないけど、でもそうやって力がいらない、ね、なので何か書くんだったら筆が一番かなっていうのはすごく思いますね。
何も上手に必ず書きなさいとかそういうことじゃなくて、楽しめたらいいなと。
そうですね、楽しむっていうのは大事ですよね。なんかこの先っていうか、字が下手だなって悩んでいるうちの夫はそうなんですけど、私も上手じゃないんですけど、いくつからでもやっぱりこうやれるっていうか、上達もできる。
もちろんです。なんかお習字は本当に何歳からでも何歳まででもできるのがお習字だなと、はい、思ってます。
いいですね。そして敦子さん自身も今でも、習ってるっていうか、添削してもらったりしてるんですよね。
はい、やってます。ずっと出し続けてます、自分の作品。
すごい。それは日本習字の、
日本習字の
お元のところに、そうすると丸だけではない。
もちろんお直しが来て、もうショックと思いながらも、でもそうやって直してくれる人がいないと上達しないので、もうやめたらおしまいだなと思って、細く長く続けてます。
そうで、辻内さんと会ったのがこう終わりかもしてであったんですけども、小出さんとね、お友達で去年出てくださったルートハウスの保育園の岡田咲先生とお友達なんですよね。どうですか、保育園去年もういっぱいだって言ったんですけど ね、順調に。
順調そうです ね。で今本当にそこも保育園の教室を貸していただいております。
そうなんですね。
はい、
保育園の空いてる時間に、
うん、そう日曜日の午前中は、うんうん、そこでお習字教室を開いてます。
うん、今生徒さんはもういっぱいなんですか？
今現在はちょっと満席なんですけど、うん、まあ、今後ちょっと枠増やそうかなとは思って、やっぱりどうしてもやりたいって方が行ってキャンセル待ちの方とかも何名か見えていて、うん、でやりたいけどやれないのはね、うん、ちょっと かわいそうとかもったいないので、
うん、じゃあ辻内敦子さん の、はい、まあ、教室今いっぱいだけどもそのうち開くかもしれないのでどうしたらいいですかね、こう行きたいとかっていう方は。
そしたら、インスタグラムか、はい、もしくは私のホームページがありますので、
はい、
そこから入っていただきたいなと思いますね。
は
い
は
い、
これは日本習字のホームページで、ではなくて、
私の、インスタグラムの方を、
はい、音子先生
で、音子先生で検索すると、はい、そのままダイレクトメッセージでもいいし、そこに公式 LINE とホームページも載せてますので、はい、そこからメッセージくだされば、
ひらがなで音子先生は漢字で、はい、音子先生と覚えやすいですね。
簡単ですね。
検索をしていただくとまた音子先生の情報なども、うん、出るということですので見ていただきたいと思います。今じゃあね、お子さんたちに何かメッセージを送るとするとどんな言葉を、ね、きっと多分いろいろ喧嘩したこともあったし、
うん、いっぱいありますよ、
ね、悩んだこともあったし、うん、でも今は生き生きと、
そうですね、ね、そうですね、うん、子どもたちがやっぱり不登校で悩んだこともあったけど、その子どもたちのおかげで私はケアマにもなれたし、習字、うん、の先生にもなれたし、うん、テニスもやってるんです。
テニスもやってるんですか？
テニスもやってます。
すごいですね。
テニスも本当にいい仲間に巡り会えて、本当に子どもたちがいなかったらこんないろんな出会いがなかったので、
テニスはいつからやってるんですか？
子どもが不登校になって、4月の不登校になって8月からその年の8月から、
それは何かやろうと思って、
そうですね、もう息子をとにかく連れ出そうと思って、うん、運動ならできるかなと一緒にテニススクールに入ったんですけど、うん、息子は2ヶ月でドロップアウトしてで私はじゃあもうママは残るって言って、で残ったら本当にいい人たちに出会え、いいコーチに巡り合い、そうなんです。
やっぱりなんかそうやってベクトルを外に向けてくってすごく大事ですよね。
本当に外に向けれてよかったなって、今きっと悩んでるね、この9月とか悩んでる親御さんや お子さんいっぱいいると思うんですけど、ぜひベクトルを外に向けてほしいなって思いますね。
今やっぱり学びの形っていうのも本当にいろいろあるので、まあ、家が大好きな人もいるし、学校じゃなくていろいろこう習い事とか力入れたい人もいるだろうし、遊びたいと、うん、まあ、子どもは遊びが仕事ですからね、うん、本来ね、
そうですね、
いろんなタイプの人がいるので自分に合ったなんかこう居場所とか見つけることができるといいですよね。
はい、そうですね、
はい、お子さんにメッセージを、
お子さんにメッセージ今聞いてると思います。
あ、本当ですか？はい、ぜひ。
でも本当に不登校になった時はすごいショックだったんだけれど、それがなかったらこんな私も、ね、娘や息子もこんなに元気になることはなかったので、あれは本当に親子にとってのいい試練、いい親子関係が良くなるいいスパイス、いいきっかけだったのかなと思います。これからも自分らしく生き生き過ごしてください。
はいね、聞いてくれてますねきっとね。でまた音子先生のこのお習字教室がやっぱりみんなの居場所になれるようなそんな素敵な、ね、場所にもうなっていると思いますけども、これからもなっていくといいなというふうに思いますし、ケアマネの仕事もね、
はい、
ぜひ頑張っていただいて、そしてパリも、
はい、
行ってきてください。もう、ね、
作品作り頑張ります。
作品作りを頑張ってください。はい、ぜひひらがなで音子、そして先生は漢字です、音子先生でインスタをチェックしていただきたいと思います。今日のともみとともにゲストは ケアマネージャーだけど習字の先生、日本習字朝日前習字プラス会支部長の温子先生こと辻内敦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。